こんにちは。不動産業ライフリッチの甲斐俊一郎でございます。今日は2021年10月22日でございます。本日はライフリッチの事務所からグラフィックデザイナーの坂井さんとともに石丸修司税理士を、お招きして、いろいろお聞きしていきたいと思います。本日のテーマは独立開業そしてアフターコロナへでございます。石丸税理士よろしくお願いいたします。
税理士の石丸です。よろしくお願いします。
石丸税理士は今年の3月頃に独立をされて開業されたと思いますが、まあ、コロナ禍のですね逆風の中での独立開業となりましたが、そのあたりの苦労とまた喜びなどを教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
はい、私の場合はゼロからのスタートっていうところで、その中でもうコロナも流行ってたので営業に行ったりがちょっと難しかったというところで、収入が上がるかどうかがだいぶ不安でしたね。ただなので収入が上がらない前提で経費をなるだけ減らすようにはしてたんですけれども、友人や知人やウェブ広告などで徐々に関与先が増えていったので、実際意外となんとかなったというところはあります。
これコロナの中でなかなか人と直接会いづらかったとは思うんですけど、なんかその辺の工夫されたこととかあるんですか。
一応すぐ Zoom とか Web 対応できるようにはしたんですよね。ただ実際宮崎だと使われる方少なくて、結局電話が来て行ってお会いしてっていうような流れがほとんどでした。
じゃあ、まあ電話でまあアポを取って、はい、まあ実際行って話を聞いてみてっていうような手順で、まあこう人の縁というか、まあ広げていったということですね。
そうですね。なのでコロナが蔓延している時はちょっと会う時期をずらしたりとかで、
じゃあちょうどコロナのこう山の時はちょっと電話とかで繋いでおいて、
家でおとなしくして、ま
あはい、谷が来た時にパートで動ける時に動いて行かれたということですね。やっぱそのなかなか会えないっていうのはジレンマというか、どんな感じです？
結構怖いですね。そのお客さんの顔が見えてないので、もしかしたらこの時期に別のところに移るかもっていうような不安があったりとかで、
タイミングを逃してしまうのではないかと。
そうですね、
まあ、確かにねタイミングって大切ですものね。これ先輩方にいろいろ教えてもらったとかいう感じなんでしょうけども、やっぱどのような昔からのつながりを頼ってということでしょうか。
TKC さんにちょっといろいろ独立した後事務所の規約とか作るときにお手伝いしていただいたんですけれども、そこの TKC のセンター長さんからの紹介で他の税理士先輩先生方紹介していただいて、事務所見学とかでお話聞かせていただいたりとか。
じゃあこの TKC さんが独立会議をちょっとお手伝いしてくれるようなイメージなんですかね。
TKC さんにまだ入会はしてないんですよね。入会してないけどちょっとお話聞きに行ったらいろいろしてくださってっていう感じで、
なんか後で入会しなさいとか言われたりしない
もの。一応収入安定して一定以上になったらお願いしますっていうことで。
あ、なるほど。それは逆にいいかもしれないですね。入ってしまえばもうTKC さんもね、あ、いいやみたいな話があるかもしれないけど、入るまではなんか頑張ってくれそうな気もしなくもないですね。
まあ、入った後も結構いろいろされてるみたいな感じはしましたね。
ちょっと
費用の面がちょっとそうですね、まだお支払いすると生活が苦しくなるといけないなっていう。
結構会費って高いんですか。
今使ってるところと比べるとちょっと高めです、ね。ですね、3倍ぐらい違います。
3倍そうですか。
今使ってるのが一番安いやつで、その代わり自分でいろいろしないといけないっていうようなやつですね。
あ、なるほどですね。
まあ収入がわからないんで経費減らしていくと、ソフトがちょっと貧弱になったっていう。
まあ仕事の数がそこまでないときはそれでも対応できるっていう感じですかね。
自分自身でするので、万が一どっか悪くても 一応自分で何とかすればいいかなぐらいでやってるんで、うんうん、
なるほどですね。あとなんかこう嬉しかったこととか喜び的なのあります？独立されて。
そうですね、まず通勤時間がなくなったのが良かったですね。
あ、なんか時間が増えた感じですか？
1日往復1時間ちょっとかかってたので、
あ、
今自宅で仕事してると仕事をする時間が本当だいぶ取れるようにもなったし、
うんうん、
お客さんがいないので自由な時間も増えたしで、はい、そういった意味で結構好き勝手できるっていうとか結構嬉しいです。
その増えた1時間はどういったことに使われたんです？
増えた時間、そうですね、まあ仕事する時間が早くなったっていうのはありますね、開始が、う
ん、はい、はい、まあ自分の好きな時間に始めてってい
うのもありますし、うん、今まで、まあ、9時ぐらいに事務所が空いてたのが自分の家なので8時とか7時半とかから開始して、他夕方ちょっと早めに切り上げるとか、
はい、
ができるようになったのは良かったですね。
まあ、自分の自由になる時間が増えたよと。
そうですね。
なるほどですね。わかりました。他には特にはありますか？
そうですね。まあ、あとはお客さん、関与先さんへのサービスを自分で決めれるようになったので、まあ、今まで事務所がこれ してくださいとか、ここまでこれ以上はダメだよみたいなのがあったりしたけど、
まあ、制限があったけど、
まあ、もう
自分が代表なので
ここまでしたいなとか、これはちゃんと伝えておきたいなっていうところあったら、そこまでできるようになったっていうのは、
ちゃんとフォローがきっちりできるようになったよということですね。わかりました、それでは、アフターコロナについてですね、ちょっとお聞きしていきたいと思います。まあ、コロナ、まだコロナ禍の最中で、また次大きな波が来るとかいう話もありますけど、まあ、コロナとかですね、まあ、疫病で、まあ、いろいろ人が亡くなったりとか、なんかもう働けなくなっちゃったりとか、いろんなことが今後起きてくるかもしれませんが、まあ、そういった時にやっぱりその相続関係の話も出てくると思うんですけども、そのあたりについて、何かお話を聞かせていただけたらと思っております。
そうですね、相続でいくと、昨年令和3年の税制改正大綱で出てた贈与税と相続税の一体課税っていうのがちょっと話が上がってたんですけれども、これがもし実行されると、今まで歴年贈与とかで節税してたのができなくなるので、まあ、そういった意味もあって早めに、まあ、贈与を使った節税対策するのであればやっておいた方がいいのかなっていうところはありますね。
贈与っていうのは生前贈与ということですか？
そうですね、生前贈与で毎年、まあ、基礎控除が110万あるので、その範囲内でもいいですし、まあ、多少税金を払ってでもっていう形で生前中にお子さんお孫さんに財産を移転していったりっていう感じですね。
この一体化がなされると、その毎年110万までっていうのがなくなっちゃう、
まあ、実際どう具体的なところないんですけれども、多分諸外国アメリカとかドイツとかみたいに生前中に払った分をずっと貯めておいて、相続の時に相続財産と一緒にまとめて申告して税金かけるっていう、その相続時精算課税と同じ感じになるのかなっていう、まあ、勝手なイメージですけれども。
何年前まで遡るよとかいう話はございます？
今のところ現状歴年課税も3年遡ってるんですけれども、
はい、
それをまあ一生遡るのかなっていう。
一生ですか？
それこそシャープ韓国語の相続税と同じ感じで一生累進でいくのかなって思ってるんですけれども、
これは早ければ来年ぐらいかな。
いや、そこまで早くはないと思います。
2、3年後ぐらいですか？
いや、まだ多分議論5年10年かかるとは思うんですよね。
5年10年ありそうなんですね。
かなっていう、まあ、
ちょっと安心しましたね。
まあまあ5年10年だと110万で、5年で550万、
はい、
10年で1100万なので、
はい、
ちょっとまあ財産が1億2億あるとかなると早めに取り組んだ方がいいのかなっていう。
じゃあこの一体課税になる前に まあ、生前贈与できるものがあればやっちゃうと、
やってた方がいいかなっていう
かっていう感じなん
ですね。実際になるかどうかわからないですけれども、なった時がちょっと面倒かなっていう感じですね。
それではアフターコロナの事業について何か、お伝えしたいことがあればお願いいたします。
そうですね、まあ、今回のようなコロナっていう感じで外部環境の急変とかが今後起こるかもしれないので、そういったのに対応できるように常に自社の強みや弱みとか、外部環境に対する自社の影響度合いとかを確認しながら事業計画を作って進めていくといいのかなっていうところありますね。
なかなかコロナの、コロナ後の世界って想像
するけ
けどなかなかできなくてですね、
まあ、自分の会社のことについては大体あのここがあの強みだよ、売りだよ、ここが弱くてちょっとまずい、こういう状況になったらまずいねぐらいのところはまとめておくと、その様子見ながら周りがどうなったかなっていうので、じゃあうちはここが強いからこういう切り口であの売り出していこうとかいう、
まあ、完全に元には戻ってこないような気がしてるんですけど、その辺はもうその都度、
そうですね、状況に合わせていけるような、
強みを生かした方向で、
そうですね、
まあ、いろいろ形を変えながら、うん、作戦変えながら
やるしかないですかね。延長線上にあるっていう状況よりはもうその時その時見ながら対応できる状態作ってた方がいいのかなっていう気はしますね。
臨機応変に対応するしかないですかね。なかなか見えそうで見えないですよね、アフターコロナの、
そうです
ね、コロナ後の世界っていうのはですね。
コロナ後が来るのかどうかもちょっとまだわからないですもんね。
コロナちょっと怖いですよ、それ。
終わりがどこなのっていうとこなので、一応その時その時対応できないとちょっと厳しいのかなっていう。
ですね。
だからまあその時その時対応できるように行政の方もいろいろ支援出してるので、そういったのも情報を拾いながらうまく活用していって、といいのかなというところありますね。
まあ、今のところ、まあ、まだコロナ禍ですけど、なんか支援策とか新しいものって出てきつつあるんでしょうか。
ですかね、宮崎だとあのそれこそ宮崎市 の支援金の話が8月9月分が出てますし、県の方も8月9月の出してますし、国の月次支援金とかも、まあ、8、9は対象になるのかなというところ多いと思いますので。
うん、まあ、また今度政権が、まあ、株価変わらないかわからないですけど、
そうですね、
それによってまた大きく変わってきますから、ね、
結構いろいろ家なんか美味しそうなお話出してますけど、う
ん、ですね、なんか消費税が 5% とか、あとね、いろいろまたお金を配るとか、
まあ、実際どこまでするつもりなのかはわからないですけども、
うん、
まあ、そういったのがあった時に対応するといいのかなっていう、
まあ、そうですね、まあ、ある程度お金を配ってもらえると、
ね、
まあ、こう行き詰まってる人たちっていうのはまたこう動ける状態が作れるので、まあありがたいとは思うんですけど、そういった助成金ばかり頼っててもしょうがないというところは、
ね、そうですね、それを使って次に生かしてっていう感じですね。
なかなかバランスが、
助成金支援金も手挙げないとくれないので、一応対象になるときはちゃんと返し、あの、もらった上でうまく活用してっていう感じですね、はい、
そうですね、どんどん行動あるのみって感じでしょうかね。
そうですね、
それでちょっと坂井さんの方からですね、ご質問があるようなので、お願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします、
グラフィックデザインのお仕事をさせていただいてるんですが、来年再来年あたりからインボイス制度というのが入るということなんですが、これについてちょっと分かりやすく説明していただけますでしょうか。
分かりやすくはハードルが高いですけれども。
よろしくお願いします。
できるだけ、まあ、令和5年の10月1日よりインボイス制度、まあ、適格請求書等保存の保存制度みたいなの始まるんですけれども、一言で言うと、今まで免税事業者さんに払ってた税金は引いたらダメですっていうような制度になっていくっていう感じなんですけれども、まあ、結構ややこしいので、一応自分の事業所、事業が B2B、まあ、企業さんに向けてのやつなのか B2C で消費者さんに向けての事業なのかでちょっと対応を考えていただくといいのかなっていうところありますね。B2B で法人さんとか事業者さんに向けての仕事をされてらっしゃる方ですと、 もちろん向こうの方が消費で納めているので、あのインボイス制度を始まったら納税義務者として登録してくださいねって言われる可能性も高いのかなというところですね。で、登録をしなければ向こうが消費税引けなくなるので、そちらの、まあ、取引先さんからちょっと取引止められたりとか値下げ交渉されたりっていうことが出てくるかなっていう状況です。で、まあ、個人さんに向けての仕事をされてらっしゃる方はほぼ影響ないので気にしなくていいのかなっていうところですね。ので、まあ、消費税納税義務者じゃない、一昨年の売上が1000万円いってないよっていう方はちょっとそこで検討するといいのかなっていう感じですね。
はい、
本当もあの一言では説明しきれないのでもうそれぞれで対応していただくしかないんですけれども、
はい、
はい、
ありがとうございます、うん、この令和11年
に、あ、経過措置のお話ですかね。この話もいただいてよろしいで
しょうか。はい、
そうですね、まあ、消費税が引けなくなるっていうお話したんですけれども、はい、令和5年の10月1日開始から3年間令和8年の9月30日まではその免税事業者さんに払った分であっても国に納める税金からは8割引いていいですよという制度があって、
はい、
その後3年間令和8年の10月から令和11年の9月までは半分 50% 引いていいですよという制度が残ってますので、
はい、
まあ、値下げのお話とかが出てきてもこれを前提にお話しするといいのかなという。
なるほど。
まあ、それから先は 0% 全く引けなくなるので、
はい、
まあ、登録して簡易課税制度切り替えるか、もう値下げ 10% 分値下げするかっていう話ですね。うん、
じゃ必ず入ってくれ登録してくれというわけでは今のところないってことですね。
登録自体は事業者さんの選択になってますので、極端な話言うと税金を納めてるけど登録しないというのもできなくはないです。
なるほど。
メリットはないですけど。
わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。そしたらですね、もうそろそろお時間の方も来るので、最後にまあ、税理士として、思うことがあれば、ぜひお聞かせください。
はい、でいろんな人とお話ししたりしてて思うこととしては、また税理士を活用してほしいかなっていうところありますね。税理士っていうのでちょっと遠慮してみたりとか恐縮してしまったりで、ちょっと聞きたいとこ聞けなかったよとか、なんかもうちょっとこれしてほしいなっていうのがあったりするっていうのはあったけども言えないよっていうの結構あったりすると思うので、言った時はもう遠慮なく言っていただいたりとか、もうそれこそ何聞けばいいかわからないっていう時はもう自分が何をしたいとかそういったのを言って、まあ、税理士の方に考えてもらうとか、もう報酬払っている以上はもう使い倒してほしいかなっていうところありますね。
これ報酬払ってない方がちょっとこの税理士さんにちょっとじゃあジャブじゃないですけどどんな感じか、まあ、合う合わないってあるのでちょっと相談じゃないですけど、その意外ってどうなるんですか、やっぱり その辺は無償って大変ですけど、
無料相談してるところもあったりはしますし、その具体的な相談になってくるとやっぱり報酬かかってくるかな。
じゃあ最初のちょっと触りというかその辺はまあ結構無料対応してもらえる感じなんでしょうか。
結構多いのかなっていう感じです ですね。
その辺はやっぱり聞いた方がいいんですよ、税理士さんに。ちょっと相談があるんだけど。
そうですね、飛び込みで来られるとちょっと身構えるところありますけどね。
税理士さんが身構えちゃう。
なんかなって思ってしまうね。どういったこと聞きたいんだけどみたいなので、まあ、その時に、まあ、
最初のその接触のなんかこう融和的なっていうか、あでもお互い当然緊張してると思うんですけど、はい、こんな風に来てもらえるとありがたいなとかいうのあります？
私はもうメールか何かでこういったのが聞きたいとかある程度出しておいてもらえると、こっちもあの資料準備したりとか、
はい、
あじゃあこういったのを話しようかなって考えられるんですけど、飛び込みでパッと玄関開けて来られてお願いしますって言われてもちょっと多分困惑するかなっていうところです、ね。
最初はまあメール、電話とかよりもメールでもらった方が、
文字の方が文字で残ってた方が、あの電話だと忘れてたりとか、
はいはい、
あのいっぱい聞きたいことがあったりすると、 なんか一個二個忘れてるケースあったりするので、
まあ、じゃあ最初の触りはメールで、まあ、おいでくださいと
助かるかなっていう、
そうですね、
それに対して一個一個回答もできますし、
はい、
私の場合一応相続関係基本的に契約結ぶまで全部無料で一応お話ししたり税額の概算出したりとか、はい、そういったのはしてるんですけど、まあそこ辺は税理士さん次第かなっていうところですね、うんうんうん、
なるほどですね、わかりました。今日はどうもお忙しい中ありがとうございます。
ありがとうございます。
ますますのご発展を
頑張ります。
楽しみにしております。どうもありがとうございました。皆さんさようなら。